日本ナレッジ IR セミナー。この番組は証券コード5252東証グロース市場上場、日本ナレッジの IR 活動の一環としてお送りします。お話は日本ナレッジ株式会社代表取締役社長藤井陽一さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
日本ナレッジの藤井と申します。最初にですね、会社概要となります。当社ソフトの開発会社プラスですね、ソフトウェアのテスト、この2つを軸にした、事業を展開している会社です。業歴は古くてですね、1985年39期を迎える会社となっております。で、おかげさまで38期目の、昨年の3月23日にですね、3月に、グロース市場に上場させていただいた会社でございます。私がですね、ゼロからですね、たった一人でスタートして、なんとか38年かけて、上場させていただいた会社でございます。この長い歴史の中でですね、直近でコロナでですね、数字を若干落としましたけれども、ずっとですね、少し微々たるものではございますが、順調にですね、売上を伸ばしてきているという会社でございます。唯一の自慢、いくつかありまして、38年やってて、基本的には赤字はですね、最初の半年で決算した1期目だけです。あとすべて営業利益、経常利益、なんとかプラスでやってまいりました。もう一つの自慢はですね、当たり前のことなんですけれども、給与の遅配は一回もなかったと。ソフト会社はですね、人が財産なんで、給与の遅配、外注さんの支払い、そういったところへの遅れは一回もなかったと。プラスですね、銀行に迷惑かけたことも一回もないということで、割と固い、事業をやってきた会社でございます。というのも、私が学校出た後、最初はですね、一応金融機関に勤めたもんですから、金融機関に迷惑かけると、なんか自分のスキルに傷がつくかなというような、ちょっと思いもあってですね、かなり固い経営をしてまいりました。まあ、そんなところでです。だったんですけれども、やはりこれから成長していくためには、上場しなきゃいけないということで、2018年から、準備を重ねてまいりまして、なんとか、昨年、グロス市場に、上場することができました。現在の株価はですね、上場した時の、公募価格1500円でございました。で、一時ちょっと上がったんですけど、なんとか今もですね、公募価格を割らずに、皆さんに迷惑かけないような形で、来ております。そういったことで当社はですね、取締役は5名で、あとは社外、監査役、社外取締役が多い会社で、公認会計士の先生含めて、業界のベテランの方がですね、役員をやっていただいている会社となっております。肝心なのは事業の内容となります。IT 企業というとソフトウェアを作るか、作ったソフトウェアをサービスとして提供するかと、この二つになります。で、当社はですね、基本的には、こちらの開発事業からスタートしております。銀行を辞めた後ですね、今だと、弥勒情報サービス、MJS という会社があるんですけども、そちらの販売代理店をやっておりまして、会計系のパッケージとかですね、給与のパッケージ、販売のパッケージを売ってたんですけれども、カスタマイズができないということがございまして、じゃあ、お客さんのニーズに合わせた、業務用のシステムを作ろうということで、ソフト開発をスタートさせたのがきっかけでございます。詳しく言うと、鉄鋼業向けの、パッケージなんですけど、それまで鉄鋼業って重量計算というのがあって、非常に普通の販売管理では対応できなかったんですね。それを対応したことによって、業界で評判になり、その評判を NEC さんや大塚商会という商社さんが、聞きつけて、自分のところでも扱いたいということを言っていただいて、今の会社の、基礎ができたというような形になります。 ERP というふうに書いてありますけれども、現在の当社の製品は、大塚商会の、中小企業向けの ERP パッケージ、スマイルというパッケージなんですけれども、そこの業種テンプレートという形でバンドルして売っていただいてます。なかなか作ったものを自分で売ると、販売もやらなきゃいけない、製造もやらなきゃいけないというと、コストがかかりますので、非常に販売力のある大塚商会ですね。ここと提携することによって、販売を伸ばしているというのが ERP 製品の、ところとなっております。その他にですね、セキュリティ製品ということで、これから必要な製品ということで、扱っております。もう一つのこちらの検証事業ですね。これがソフトウェアテストというところで、もう投資家の皆さんはいろんな会社さん見てると思いますけれども、上場している会社の中ではシフトさんですね、もう急成長したシフトさん、それと令和1号で上場したバルテスさんですね、ここと同じ事業内容だと思っていただいて結構です。ただ同じソフト会社でも領域が違うのと一緒でですね、シフトさんはどちらかというと金融系の大きなシステムがあるんですね。例えば10億のシステムがあると、そのうち実は開発の仕事10億のうち3割がテストなんですよ。その3割の領域を仕事として取ってやってっていくと、それが大体シフトさんのパターンです。ですから大きな仕事をやるんで売上もガンガン伸ばして人もたくさん入れて、まあ短期間で、まあプライムに行って業績を上げてると。で、一方ではですね、当社はもともと業務系の開発をやっておりますので、こういった ERP のテストとか、ウェブ系のテストとか、そういったテストが多いんですね。で、銀行系の仕事というのは、プロジェクトが終わったらそこで解散になって終わりになります。ところが ERP とかウェブサービスは一度やり始めたらお客さんがサービスをやめない限りずっと開発とテストが続きます。そういう意味では当社のビジネスはストック型のビジネスと、テストにおいても一発大きな仕事をドーンとやって今年度は伸びたけどプロジェクトが終わったら終わりというビジネスではなく、お客さんとの並走型のストック型のテストをやってる会社だというふうにご認識いただければと思います。で、特にテストっていうのは、不具合を見つけるということになるんですけれども、今は人間が不具合を見つけるという仕事よりも、当社もともと開発をやってるもんですから、テストの自動化ということで、まあ、人間が設計したものを、自動化の実施する、ツールに、入れて、それでテスト実施を自動化やると。なんで自動化が必要かっていうとですね、皆さん当然いろんな携帯でサービスを見てると思うんですけれども、普通に株買うマネックスさんとか出てますけど、ああいうサービスって気がつかないうちにどんどんどんどんウェブサービスっていうのはバージョンアップしてるんですね。で、バージョンアップするということは、バージョンアップするためのプログラムを作ったときにその機能がちゃんと動くかどうかってテストしないと、買いを入れたのに変えてなかったんですよ。とんでもない不具合になりますから、そのサービス、新しいサービスに対してテストすると同時に、その新しいサービスしたところが全体に影響しないかどうかというのを全部もう一回テストをする、そういうのを回帰テストって言うんですけど、全部もう一回テストを人間がやってたらとんでもない時間とコストかかりますので、それを自動でやるということになります。ですからお客さんがサービスをやめない限り、当社はお客さんと一緒に並走して、お客さんが開発したプログラムをテストの自動化のプログラムを作って並走してずっとテストを続けているというのが、当社の仕事になります。携帯電話もですね、どんどん料金変わります。当社も大きなキャリアさんの開発に並走して皆さんの料金体系が変わるたんびテストしてます。もう本当に料金体系の変更ってすごいんですけど、それをもう年間通して、だいたい大きなキャリアさんテストチームだけで5チームぐらいあるんですね。それぐらいいろんなシステムが同時並行してテストを一緒にやってるということなので、ストック型のビジネスの会社だというふうに考えていただきたいと思います。ですから他社と比べてなんか売上少ないんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、ビジネスモデルが若干他社と違うということでご理解いただければというふうに思います。取引先なんですけれども、当社はですね、とにかくバラバラ小さい会社ではなく、 先ほどの大塚商会通信系の会社さん、今日も出てる R がつく証券会社さんですね。そういった証券会社さんのような、まあ、大手さんのプロジェクトですね。それを並走型でやってるというところが特徴となっております。テストというと、大手の SIR さんですね。その SIR さんの取った仕事を下でやるというような事業形態もあるんですけども、当社、この時点では6、4ぐらいの割合ですけど、直接事業を展開しているお客さんの仕事が多いということになります。まあ、SIR さんの仕事だとどうしても SIR さんが10で取った仕事をテストフェーズだけじゃあやってねっていうと、2割から3割引いた金額で仕事が来ますので、まあそうならないようにやってると。いうことと、今は自動化が多いんで、本当はビジネスパートナーさんをたくさん使いたいんですけど、それができるパートナーさんが少ないもんですから、まあ2対1ぐらいの割合での仕事をさせていただいてます。この辺はですね、まあ KPI、やっぱり我々ソフト会社になりますので、社員数かけるプロジェクト数とか、まあそういったところが、まあ重要な KPI になります。当社3月決算なんで、第3四半期までの、経過となっております。12月までの数字です。まあ、前年対比含めて、売上的には、前年対比 17% アップ、営業利益、四半期純利益においても、一応過去最高益という形になっております。前年対比でいくとですね、まあ、事業が検証事業と開発事業ということで、カテゴリーが2つあるんですけど、昨年度はですね、64で検証事業だったんですけど、今年度は65対35ぐらいで、やはり、検証事業の方が、まあ、大幅に成長しているというのが、当社の状態となっております。一方ですね、ソフト会社というと一番重要なのが社員の確保ということになります。おかげさまで社員の方もですね、まあ中途採用含めて何とかかんとか非常に今人材の奪い合いになってますけれども、まあ予定数4月1日には400名体制にしていきたいという当初の目標にまあ何とか届きそうだというところにはなっております。パートナー数はですね、残念ながら横ばいです。本当は社員の人数が足りない分、ビジネスパートナーをもっともっと集めればいいんですけれども、先ほどお話したようにですね、テストの自動化、当社以外の会社も自動化ってやってんですけど、実際そんなにやれてんのかというと、今までのテストの会社は手動で人間がやるテストが多かったんで、そういった人材をプログラムを組む人材にスキルチェンジするにはそんなに簡単にできないはずなんですね。当社がそこ強みはもともとプログラムを開発会社なんで自動化ができる。それを右から左にじゃあスキルチェンジしましたっていうのはそんなに簡単にできるはずじゃないんで、だからビジネスパートナーさんもそんなに育ってないんで増えてないというのが現状ですけど、当社今一生懸命人材育成のプログラムを作ってます。これによって成長のスピードを早めていきたいというふうに考えております。で、今後の目標に関しましては、現在40億でですけれども、まあなんとか近い将来3桁億の数字に持ってきたいと。そのためには、まあ一番は一丁目一番地は人材戦略となっております。やはりソフト系の会社は人がいないと売上的には厳しいです。おかげさまで仕事の引き合いはすごい生意気な言い方ですけれども、お客さんに待っていただくぐらいの受注と引き合いはいただいてます。だったらどんどん取ればいいじゃないかっていうふうに言われるんですけど、できない仕事とか無理やりやってお客さんに迷惑になるような仕事を割と取らないようにしてるんで、人が育つまでちょっと待ってくださいということで、今のところは、本当にやれる仕事確実にサービスが提供できるところでやってます。ですけれどもこの人材戦略を必死にやって伸ばしていきたい。まあ、もう一つは M&A テストの手法をまあ考えていって領域拡大をするということになります。具体的にですね、どうやってじゃあお前んとこは人材を確保していくんだという話になりますけれども、当社ですね、2018年に M&A で吸収した会社が、実は長野県の下諏訪、 諏訪湖の湖畔に、会社があるんですけれども、そこにですね、まあ隣接に土地が出たもんですから、現在510坪の土地を確保して、そこにですね、まあ300坪ぐらいの今建物を、建設中でございます。ここに大体、まあ、100名ぐらい収容できる、施設にしてますので、ここでまず第一弾として、この規模の開発センターを作っていきたいと。なんで地方なんだというお話を質問をよく受けるんですけども、東京の場合ですね、もうテレビ見るとみんな HR、ヒューマンリソースの CM ばっかりですよね。技術者転職しましょう、転職しましょう、転職しましょうと。当社でも東京の離職率って残念ながら前は 8% だったんですけど今 9% 近いです。100人入って、一生懸命教育してもですね、3年ぐらいで10人ぐらい抜けちゃいます。今回中途で40人当社も入れたんですけど、20人、他社に転籍したんですね。もう本当に教育しても出てってしまう。これが今IT 業界の実情です。どうして地方なんで言うと、地方、諏訪はですね、当社、一緒になってからですね、離職率、正確に言うと家庭の事情があった子が一人だけ辞めたんで、2% です。やはり地方の場合はですね、会社が少ないというところもありますけれども、車で通えて、ゆっくり仕事ができてっていうことと、やはり、地元で、競争相手がいないということもありますので、離職率が極端に低い。我々はそういった地域でしっかり長くいい人材を育てたいということで、今後もですね、地方創生、国の戦略にも乗っ取ることにもなりますので、地方人材の育成に力を入れていきたいというふうに考えております。もう一つは M&A です。仮説の話は、とか、お話はいっぱいいただいてますけれども、小さい20人、30人のお話には当社あんまり乗らないようにしてですね、それなりの規模の会社とコラボして成長していきたいと思ってます。ですから現在具体的な話はありませんけれども、M&A に関しても積極的にやっていきたいというふうに考えております。そして我々はやはり、IT の会社でございます。この IT 戦略、技術戦略をどうやって持っていくかというところが一番大きな課題になっておりますけれども、過去にも大学といろんな産学連携で研究しております。で、今回は、筑波大学、これ2回目なんですけれども、筑波大学との産学連携を今、契約を行って、ちょうど1日ですか、昨日も、IR で、即時開示しておりますけれども、ここはですね、津田先生というですね、非常にテスト業界で有名な、先生がいらっしゃいまして、その先生が、まあ、長く研究して論文化されている課題テーマを、それを実現させていこうと。まあ、大学の先生たちですね、いろんな論文書きます。ですけれども、あくまで理論上の問題で、それを実現させるってことがなかなかできてないんですね。で、当社は、津田先生と組んで、まあ、津田先生の、まあ、塾、研究室の中で、研究しているのが、一番上が、上流の要求使用書の曖昧表現を AI で検出して、プログラム製造工程の手元をなくすと。これ、ソフト開発においては、要求しようって言って、お客さんがどんなことを要求してるのかっていうのを作るんですね。で、その文章を見ながら、プログラマーがプログラムを組むんですけれども、その要求使用書の中身が、右とも取れるし左とも取れるよなみたいな表現をしてると、結局プログラムを実装するときに間違えてしまいます。その言葉の揺らぎや表現の曖昧さを AI を使って正して、誰が見てもこの表現であれば正しい理解ができるという、まず使用書段階での不具合、つまり使用書段階でしっかり検証して間違いない要求使用書であることを確認するという、上流工程での、まあ、検証事業を進めていこうと。で、その後プログラムを作るという工程はプログラム会社の仕事になりますので、今度はそこでの手戻りがなくなると、手戻りコストというのがなくなります。で、次にそのプログラムを書くときに同時に詳細使用書というのもやります、作りますので、この詳細使用書も基本的に AI で分析して、 仕様書のポイントとかですね、この仕様書に基づく今まで作った類似性のあるプログラムはこういうプログラムがあるよということで、過去に作ったプログラムのストックベースを作ってですね、同じようなプログラムを別の人が作ってまた不具合を出すようなことがないような、そういった取り組みをしようというプロジェクトになっております。そして、プログラムを作ったと同時にですね、そのプログラム仕様書に基づいて、今回の仕様書は、プログラムはこういうテストが必要だねということが、作る。それがプログラム、仕様書というんですけれども、それに基づいてテストデータを作ります。株の多分、申し込みだとすると、証券ナンバーを入れる項目があって、要求する株数があるんですけど、そういった入力する、テストケースをたくさん作んなきゃいけないんですね、いろんなパターンを。そのパターンも、過去のテストデータを元に自動的に生成していく。そして、最後は自動実行の、ツールにそれを渡して自動的に食わせてレポートをするという、まあ、テストと開発の工程を有効的にですね、自動化する。まあ、AI という言葉は今普通に使ってますけれども、当然自動化するためには AI の機能をしっかり網羅していかないと、いいプログラムに、設計にはなりませんので、そこを、まあ、筑波大と一緒に、やっていってるというのが、今後の、大きな、研究開発というふうになります。今後についてもですね、同様の売上推移、もっともっと伸ばした形での売上を目標としております。そうは言いながらですね、来期、それと再来期ですね、これはですね、新しい検証センターの建設、それと今までは中東っていうこともやってたんですけど、おかげさまでこの4月1日、うち380人の会社ですけど、43名の新入社員、新卒ですね、これの確保ができております。来年は、60名の新卒の確保を目指してます。新卒に関してはかなり取れるという自信を持ってます。そうすると、人は増やせるんですけど、新卒の人ってなかなか一人前にするのにちょっと時間かかるんですね。そういう意味では売上はかなり頑張れると思うんですけども、人材が育つまでの、利益に関しては、ちょっと利益率は正直なところ、厳しくなる可能性はあるかなというふうに思ってます。ただ、そこの人材が育てば、その後ぐっと伸ばせるという自信はあります。その自信の根拠は、先ほど来から言ってる引き合いをかなりたくさんいただいております。それなりの企業様がもう自動化実装したい。他で自動化の話をしたら、やってもらったけど失敗して懲りてるという話をたくさんいただいております。そういう意味では、自動化の最後の駆け込み寺ではないかというふうにちょっと言われているところもありますので、そういった困ったお客様と、しっかり対応して、並走しながらストック型の、まあ、今までにないビジネス展開をしてまいりますので、ぜひ皆様の、ご期待に応えられるよう頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは日本ナレッジ IR プレゼン証券コード5252東証グロース上場日本ナレッジ株式会社代表取締役社長藤井陽一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。日本ナレッジ IR セミナー、この番組は証券コード5252東証グロース市場上場日本ナレッジの IR 活動の一環としてお送りしました。